さて今週もお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週のテーマは水を取り巻く現状と問題、そしてその解決策となりうる研究についてのお話です。今日はゲスト、高知大学農学部流域環境工学コースの藤原拓先生スタジオにお迎えしてお話聞いていきます。藤原先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速なんですが、先生のご専門についてお話伺いたいんですけども、
はい、
先生のご専門、あの水環境工学というのがあるそうで、
はい
はいはい、これ具体的にはどういった学問になるんでしょうね。
はい、あの水の環境、水環境を守るためのさまざまな技術であるとか、まあ、仕組みをまあ開発研究するようなあのことを専門としております。まあ、例えばあの我々の生活の中で出てくる、まあ下水をきれいに浄化をして川に戻す技術であるとか、あるいは今日後でご紹介しますけれども、まあ、農業の分野で出てくるあの汚れの物質が環境中にまあ出ていかないように、あのそして資源を回収できるようにするような、まあ、そういった技術の開発をしております。
確かに水と一口で言ってもですね、あの直接こう体に取り込む、まあ、飲料水だったりの水もありますし、作物を育てるために使う水っていうのもあります。本当にこういろんな面で水っていうのが、ね、使われているので、まあ、そういった広い意味での水資源をどういうふうに守っていくかという研究ということなんですよね。つまりは、はい、
そうです。
なるほど、本当に大事な学問だなというふうに思うんですけども、あの水と言いますと近年地球の温暖化やあと人口の爆発的な増加などによって世界規模で水資源の確保っていうのがね問題になっているという話をね耳にするようになったと思うんですけども、これ具体的には現状でどれくらい深刻な問題なんでしょうかね。
はい、あのこの水の不足を表す指標としまして、はい、この水ストレスというものがあるんですけれども、
はい、水ストレス、
はい、まあ、人口1人当たり、まあ、年間最大どれぐらい利用可能な水資源の量があるかという指標なんですけれども、はい、まあ、これがまあ1人当たり年間1700トンをまあ下回ると水ストレスがかかるというふうなことが言われておりまして、はい、まあ、これは我々が直接まあ飲んだりあの生活用水として使う分だけではなくてですね、
はい、
まあ、農業、工業、エネルギー、あるいはこう環境を守るために必要な水全部合わせて、まあ、1人当たり年間1700トンぐらいはないと水がかなり不足した状態になると、水ストレスがかかった状態になるというふうに言われております。で現在あのこの水ストレスを感じる限界以下になっているのが世界の43カ国7億人というふうに言われておりまして、はい、まあ、そういう意味でこの、 あの21世紀になってますます水が不足した状態になっているということが言われております。はい、
現状って世界の人口ってどれぐらいなんでしょうかね。
現状は70億人ぐらいというふうに言われておりますが、
はい、
2050年にはこれが91億人まで増えるというふうに言われておりますし、
はい、
水を使用する量ですね、水使用量としましては1950年から95年までの約45年で 2.7 倍に増えていると、
はい、
でさらに、2025年には1995年の 1.4 倍まで増えるということで、水の使用量が大幅に増えていると、
は
い、ということはあの水がどんどん不足してくるということになりますので、うん、まあ、非常に大きな問題になっているということになります。
はい、うん、先生のお話によりますと現時点ではじゃあその全世界のうち 10%、 1割の人々が水ストレスを抱えているというふうに、はい、まあ、試算されているわけですよね。計算されている、
そういうことですね、はい、うん、そういうことになります。
でこれが今後ますますその水ストレスを抱える人の割合が増えていくであろうと予測されるということですので、やっぱり水資源の問題っていうのはもう待ったなしのところまで来ていると言ってもいいんでしょうね。
はい、あの20世紀は石油の世紀というふうに言われましたが、
はい、
まあ、21世紀は水の世紀というふうにも言われておりまして、う
ん、はい、
この水の問題を解決するというのは我々人間一人一人の非常に重要な問題というふうに思っております。
はい、もう本当に当たり前の話ですけど、我々人間だけじゃありませんね。動物、植物、もう全ての生き物は水がないと生きていけませんもんね。
はい、
そういうふうに考えるとこの水をどのように確保していくのかというのはね、非常に重要な問題になってくるということなんですが、そんな中ですね、科学技術振興機構の研究プロジェクトクレストからですね、 持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステムの研究領域の中間評価結果というものが公表されまして、藤原先生が代表で研究を務めていらっしゃいます気候変動を考慮した農業地域の面的水管理カスケード型資源循環システムの構築が研究の進捗は当初の計画以上と高い評価を受けたそうなんですけど、これその名前からですね、はい、もうごめんなさい僕全くちんぷんかんぷんなんですけども、2つ教えてほしいところがありまして、まずはその農業地域の面的水管理、これは具体的にどういうことなんですか？
はい、まず一つ農業地域に着目した理由を説明申し上げますと、
はい、
世界の水の使用量の約 70% が農業に使われていると、はい、いうことが一つございますので、この一番最大のユーザーという意味でこう農業と関わる水の問題というのを考えるのは非常に重要だということがあります、
はい、
でもう一つは地下水 の汚染の問題が世界で報告されているんですけれども、それには農業が非常に大きく関わっているということが言われておりますので、その水の量の点質の点、両方の観点から農業地域 の水の管理について考えたいということで、はい、研究を進めておりますけれども、
はい、
この面的というのはどういうことかと言いますと、我々 の生活から出てくる排水のように出てくる排水がこの場所から出てくるこの点から出てくるというふうに、決まった場所から出てくるわけではなくてですね、
はい、
農業の場合は例えば肥料も広く面的に撒きますので、
はい、
余った肥料が環境中に出ていくときにはこう非常に面的に広がった状態で環境中に出ていくということがありまして、はい、今までその対策が非常に難しくてほとんどできてこなかったということがあります。そういう意味で我々はこの今まで難しかったこの面的に広がった汚染源である農業地域の水の問題を解決するような技術を開発したいというのはこの農業地域の面的水管理という言葉の意味するところです、
なるほど。これ例えば工業排水とかでしたらもうその排水が出てくる場所っていうのは特定できますからね、
はい、そういうことです。
そこをどうすればいいかっていうことで済みそうなところなんですが、面的となりますとどっからどういうふうにっていうところですもんね。
つまり集めて処理をするとか集めて浄化をするっていうのができないというのがこの農業地域 の問題の難しいところになります。
そうなんですね。そして農業地域で使われている水の割合が 70% っていうのにもね驚きました。じゃあやっぱり農業関係で使われている水対策を立てることが水資源の管理には非常に有効になってくるんですね。じゃあ
はい、そのように考えております。
なるほど。そしてもう一つカスケード型資源循環システムなんですけど、このカスケード型っていうのはどういうことなんですかね？
はい、カスケード型と言いますのは品質に応じて、段階的に使っていくと、そういうふうな意味の言葉でして、
はい、
例えを申し上げますと、我々の毎日の生活でお風呂に入った後の水を、洗濯の水として再利用するということをしますし、場合によったらその洗濯の後の水も、場合によったらそのトイレを流す水にも使えるかもしれないということで、洗濯の水に飲める水を必ずしも使う必要はなくて、お風呂を入った後の水でも十分品質的には問題ないということで、このようにこう品質に応じてこう水を使い分けると、
はい、
で段階的に使っていくというのがカスケード的な利用ということでして、我々はこの農業地域から出てくる排水であるとか廃棄物あるいは未利用のバイオマス、こういったものを品質に応じて段階的に使い分けていこうというのがこのカスケード型資源循環システムということになります。
なるほど、そうなんですね。廃棄物、廃棄するものと書きますけども、こう一括りにして全部捨てていたものをその廃棄物の中でもこの段階にはこの物質は使えそうだよねっていうふうにより分けていくということですか？
はい、そうですね。昔は本当に廃棄物は捨てて埋め立てるものだったんですが、
はい、
少し前から循環型社会ということが言われてきまして、捨てずに循環利用するという、動きになってるんですが、これまではあらゆるこの廃棄物未利用のものを混ぜてしまって例えば全部堆肥にするとかですね、全部こうエネルギーとして回収するという感じで、はい、循環利用してたんですが、今おっしゃったように、品質が非常に高いものについては、はい、わざわざ堆肥にしなくても 食品としての再利用もできるかもしれないとかですね、もっとあの価値が生み出せるような工業製品の材料になるかもしれない、
はい、
まあ、そういった形で、まあ、品質に応じてあの段階的にあの循環利用するやり方を考えることで、はい、あの循環に伴って得られる利益、得られる価値というものが、
はい、
あのよりあの高いものにできるんじゃないかというのがこのカスケード型資源循環システムという狙いになります、
うん、はあ、そうなんですね。じゃあ廃棄物と一括りにされていたものの中からこれはここに使える、これはここに使えると使っていくと廃棄物自体の量も劇的に減るでしょう。
はい、まあ、その結果として捨てられる廃棄物が減りますので、はい、環境を汚染する量も減るということで、まあ、結果的にこう水環境の汚染も防げて、はい、循環利用によって得られる価値も高まるということで、まあ、このプロジェクトの狙いとしましては、まあ、環境の汚染、環境の負荷の削減と、まあ、価値の創出をまあ同時に実現したいという、はい、あの欲張りなことを考えて研究をしています。
本当そうですね。しかもこれを実現できそうなシステムなわけですよね、もう。
はい、
あ、すごいですね。でもね、ここまでお話を聞くとこういうことをねこれまで考えた方っていらっしゃらなかったのかなって思うんですけどもね、どうでしょうね。
まあ、今まであの例えば捨てられている、あるいは使われていなかったものの一部分をまあ取り出して、
はい、
何か有用なものができましたというようなことを研究されている方などはいらっしゃったんですけれども、はい、まあ、このプロジェクトではあの、まあ、それをさまざまなこうメニューを用意しまして、
はい、
まあ、あのこの廃棄物だったらこういう利用ができますというふうないろんな技術を作った上で、まあ、それを仕組みとしてあのうまくこう社会の中でこう回していくような、はい、あの全体の仕組みまで含めた研究をやったということで、うん、まあ、それぞれの技術開発でも新しいところを目指していますし、それを束ねて、まあ、全体こう社会の中で価値が生み出せるような新しい時代の仕組みを作るというところを狙っているというのが一つ新しいとかと思っています。
あ、なるほど、そういうことなんですね、うん、でもねこれ本当にこのシステムが確立されたらですね、国内外で本当に新しいこう水管理、あと資源循環のモデルっていうのがね出来上がるとなれば相当この影響は大きいですよね。
はい、それをあの期待しています。ちょうどですね、今年の11月にあのザ・クラウンパレス新阪急高知さんの方でお世話になりまして、はい、国際会議をあの我々開催することにしておりまして、はい、まあ、世界からその農業に関わる排水とか廃棄物の管理を行っている研究者が一堂に会して、
はい、
あの300名程度での国際会議を開催するんですけれども、
はい、
まあ、それもあのこのプロジェクトの成果を世界に、はい、まあ、発表する、まあ、大きな機会にしたいということで、
ええ、
あの組織委員会を構成して今準備を進めているところです。
そうなんですね、はい、今年の11月に、
はい、
そんな世界的に重要な会議が、
はい、
ここ高知で、
はい、11月の24日から26日まであの開催をさせていただきます。あのアグロ2014という、
はい
はい、あのアグロというのは、まあ、農業という意味のアグロですけれども、
はい
はい、そういった会議を開催します。
あ、じゃあその会議ではそのあくまでこう農業関係の、まあ、水資源の問題についてなんですか。
そうですね、あの、まあ、水に関するさまざまな研究者が集まっている、まあ、あの非常に大きな世界の学会の中 の、
はい、
あの特に農業分野の、まあ、排水廃棄物を扱っているような人たちが一堂に会する会議ということになっていまして、
はい
はい、
そうなんですね。いや、あの世界的に見てですね、その日本のこの水管理、水資源の管理の技術っていうのはどうなんでしょう。結構高いところにあるはあるんでしょうかね。
はい、あの非常にあの高い技術にあるというふうに思っておりまして、あ、水を浄化する、浄水の技術もあの世界的にあの高いものを持っています。
はい、
あのまあ海水淡水化とかでもあのよく言われますけれども、膜を使った浄水の技術っていうのは、まあ、世界でも、はい、あのトップを走っているような技術を日本は持っていますので、
はい、
まあ、あのそういう意味ではこのクレストの別のチームはその新しい膜を作ったり、新しい浄水の技術を作ったりというようなことをしている方もいらっしゃいます。
そうなんですね。いや、わかりました。藤原先生が代表で研究を務めていらっしゃいます気候変動を考慮した農業地域の面的水管理カスケード型資源循環システムの構築 この研究なんですけども、その今後ですね、まあ、どのように進んでいくのか、で現時点ではどれぐらいまで進んできてるんでしょうね。
はい、行っている研究が大きく3つの分野に分かれておるんですけれども、
はい、
まあ、1つが農業に伴って、肥料をやると。でその余った肥料が地下に流れていって地下水を汚してしまうと、それを防ぐため の, 技術の開発というのを一つやっています。
はい、
でこれは今までこの商品作物を作った後にそのまま地下に流れていた肥料の分を、浄化用 の, クリーニングクロップと言われる、浄化用の作物を植えてやりまして、
はい、
でそれで余った肥料分を、きれいに浄化して吸収除去してあげると。でそれによって汚染を防ぎながら、収穫したその浄化用の作物をさらに価値が出るようなものに変えていこうということ、例えば生物が分解できるプラスチックに変えたりとかですね、
はい、
あるいは今世界的に資源が不足していると言われるリンの回収をしたりとか、
はい、
そういったことをすることで環境の汚染を防ぐと同時に価値を生み出すような、そういったことを開発していますけれども、はい、これについては、実際 の, ビニールハウスのレベルで浄化ができるということをもう確認しておりますので、
はい、
あとはその実際農家さんに使っていただけるような仕組みをどう作っていくかというのが課題になります。もう一つは家畜の糞尿であるとか、はい、我々の生活から出てくるような、排水廃棄物が環境を汚さないように、そこから資源を回収をしてあげる、窒素とかリンを回収してあげて、それで環境への負荷を減らすと、環境に出ていく汚染物質を減らして回収できる資源を増やすということをしているんですが、こちらの方は比較的実験室レベルの研究が終わりつつあるという段階ですので、
はい、
これは実用化という意味ではもう少し時間がかかるかなというふうに思っています。
はい、
で3つ目が食品加工の産業から出てくるような廃棄物とですね、はい、そのまま環境中に出ていって環境を汚さないように、そこから付加価値が出るような資源の回収の仕組みというのを作ろうということをやっておるんですが、
はい、
これは高知大学農学部の深田晴久先生という方に、はい、協力をしていただきまして、高知県の特産の柚子、
はい、
果汁を絞った後の、皮が
皮、
ゴミで出てきますけれども、その、皮を、ブリの養殖の餌にするということで、皮というゴミがなくなるだけではなくて、その作ったブリの品質も上がるということで、実際にこの 漁協レベルでの、実用化の試験もしていただいて、はい、それで出来上がったブリも回転寿司メーカーの方で実際にこう販売をされるというところまで行っておりますので、この部分については実用化まで行っているということで、プロジェクトの中でもまだ基礎的な段階のものから本当にこう売り出されているようなものまで、段階は様々なんですけれども、全体として社会に役立つための方向性を作り上げて、今年プロジェクトを終わるというふうな予定でおります、
なるほど。ただ先生のお話を伺ってますと、もう全体的に結構な段階まで進んできているような印象もありますのでね。
そうですね、プロジェクト自体が大学にこもって基礎研究をして論文を書くということだけではなくて、
はい、
実際にこう社会に役立つものにしなさいということを、
はい、
言われて研究を行っておりますので、常にこう実用化まで意識したような研究を行っております。
なるほど、わかりました。先ほどね、先生にも初めの方でもお話を聞いたように、この水資源の管理の問題っていうのはね、本当に待ったなしの状況まで来ているというところですので、ぜひ先生もね、この研究をどんどん進めていただいて、はい、頑張っていただければというふうに思います。というわけで今週は水を取り巻く現状と問題、そしてその解決策となりうる研究についてのお話、高知大学農学部流域環境工学コースの藤原拓教授にお話伺いました。藤原先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。